イザヤ書の50章の後半、イザヤ書50章の4節から終わりまでの11節までです。ここのところでは今も話されましたが、死のしもべというのが出てきますが、これはすでに今まで何度かですね、死のしもべのことが出てきておったわけです。で、それも少し丁寧に見ていきますと、最初に死のしもべと出てくるのが42章だったわけです。イザヤ書の42章の1節から見ますと、見よ、私のしもべで、突然こういうふうにして、現れてですね、これはこの預言書を書いたイザヤがはっきりとこういうしもべが浮かび上がってきた、掲示をされて、考えて編み出したものではなくて、神様の光を受けてこういうしもべが現れるということをはっきりこうまざまざと霊的に見たというわけですね。で、神様のこれから起こるご計画、これから起こそうとするご計画ははっきりと見えたと。それがこの内容がですね、その神様の特別なしもべとして現れる方の第一の特性は神の霊が置かれる人なんだと。これまさにイエス・キリストがですね、一番最初に聖なる霊、神の霊を受けたということが出てくるわけですね。洗礼のヨハネに従ってヨルダン川に入ったと。その時にですね、バプテスマを受けた時に聖霊が鳩のように下ってきた。そして次の特質は、国々に、これは前のあの時、前に学んだと言いましたが、裁きを導き出すなんて何のことがよくわからないわけですね。この役はですから、真実を道をもって示すと、国々に正義を示すと、まあ、そういう意味合いのことなんですね。国々ってありますから、単にユダヤの国と特定の民族でなくてですね、世界の国々に正しい道を示すのだと。裁きを、正しい裁き、正義を示すと。そして、その死のしもべの特質は、傷ついた足を折ることなく消えかかっている灯火を消さないんだと。そして正義をはっきりと人々の前に正しいことを示すと。こういうふうに傷ついた足を折ることなく、この特質はイエス様が確かにですね、実現されて傷ついてもう消えそうになる、それを特に慈しんでくださったという形で現れていたんですね。で、次には49章、この少し手前にですね、今日の少し前に学んだところですね、1ヶ月前、49章、ここでもですね、タイトルに49章の1節に主のしもべの使命というふうに書いてあります。で、この特質はですね、どういうことかというと、これは最後に出てくるんですね。49章の6節、この2番目に出てくる死のしもべ、これは6節を見たらですね、あなたはしもべとしてヤコブの食族を立ち上がらせると、イスラエルの残り物、これも同じことですね、連れ帰らせると。それにもまして、私はあなたを国々の光とし、救いを地の果てまでもたらすのだ。これはさっき言ったところではまだほとんどこういった地の果てまで全世界に この救いをもたらすお方だっていうのが、この非常に古い時代に早くもですね、はっきりと示されたわけです。こういうことは本当に特別に神の啓示を受けないとできないことで、例えばこういう今のようなですね、誰かがですね、しもべがある人が出てきてですね、その人は全世界に救うのを伝えるんだと、そんなことを言ったってですね、そんなことができるはずがないというふうに思うわけですね。こういう非常に古い時代でもはっきりとですね、この地の果てまで全世界にまで確かに及ぶようになった、これは何百年、千年も千何百年もかかっていったわけですね。日本に来るまでもキリストが天に帰られてから1500年もかかっているわけです。そういう形で千年二千というのはものすごい歳月を通して地の果てまでずっと行くんだということは早くもありありと見えたというわけですね。キリストが現れる500年ほど前に、こういうことは驚くべきことだったわけです。ですからこのことはまさにキリストのことを常に大いなる神のしもべとしてのキリストを表しているということで、使徒言行録にもこのところが引用されているわけです。それでですね、このところはキリストの福音が全世界にしもべとして、伝えられるということですけれども、でキリストのしもべのしもべもこの役目を果たすと、キリストご自身がこの私の救い、地の果てをもたらすものといいます、それを具体的に担った人たちが実際にこういうことをするわけですね。生きるキリスト、それで今日のところが、使徒言行録はですね、人たちがこれは自分たちのことを言ってるんだということで、使徒言行録の13章の47です。240ページ、新約聖書の方の240ページ、使徒言行録の13章の47これは、パウロとバルナバに関してのところなんですね。それでこのを見ますと、次の安息日に、主の言葉を聞こうとしてユダヤ人がいっぱい人々も来たんだけど、特にユダヤ人はそういういろんな人が来たのを見て挑んで妬んで、要するにパウロの話すことに反対したと。でどう怒ったって、そして私たちは異邦人に行くと、弟子は私たちにこう見えておられる、それがここの今日のところなんです。私はあなたを異邦人の光として定めたと、あなたが血の果てまでも救いをもたらすためだと。ちょっと訳文が違っているように感じるかもしれませんが、これはパウロたちが引用、この使徒言行録、ルカが書いたように、新約聖書の引用は、旧約聖書のヘブライ語訳では、ヘブライ語ではなくて、ギリシャ語に訳されたヘブ、旧約聖書から引用してるから、若干ニュアンスが違うけど、ここのところ、今日のところなんですね。で今日のところは直接には、イエス・キリストこそがですね、しもべとしてもたらす、実際にそうなんですね。でそのイエス・キリストを本当に受けた人、内なるキリストとして持った人も確かにこういうふうな同じような使命を持っていくと。で、こんなふうにですね、今日の前の箇所も実際にこのしもべというのをですね、人たちは非常にはっきりと感じたと。イエスさんはもちろんそれを一番深く感じて、そのように見えたわけですね。はい、ほんで、そういったことがあって、この今日のところにつながるわけです。でそういう先に出てきた2つのしもべと、今日のところ3つ目なんですね。でその3つ目、石田さんにです、少しずつ少しずつ、この主のしもべっていうのはどういうお方かっていうことを、もう少しずつ 深く掘り下げていっているところです。でまずですね、今日のところのしもべも言葉、主のしもべであるためには言葉を授かれないといけないと、まあ、こういう側面が強くここで出てきているわけです。イエス様も他のどんな学者、何十年もこういうことを教えてきた律法学者とかファリサイ教師たちと全く違った、権威ある言葉だったとですね、力と権威があったと、そういうことですが、ここでもですね、弟子としての舌、あるいは言葉を呼び覚ますとか言っているのは、語るべき言葉を与えたと。で朝ごとにですね、耳、これ聞かないと言葉語れないわけです。で弟子として聞くように、聞き従うと訳してあります。これ普通の聞く様はですね、聞くようにしてくださると。でこの主のしもべというものは、毎朝、一遍聞いたらそれで終わりじゃなくて、朝ごとに新しくこの御言葉っていうのを聞かないといけないと。本質的にそういうふうにですね、毎日新しく聞くと、朝ごとに私の耳を汚す。だから油断してたら、たちまちですね、その霊的な耳が鈍っていくということがあるんです。この点が人間のいろんな技術と違うところですね。人間の技術は例えば10年20年としておったらですね、こういう仲間さんですけど、この大工さんですけど、何十年もやったらですね、1ヶ月や2ヶ月しなかったってどういうことはないわけですね。本当に体に刻まれてるというところがあります。小野良中川さんも新宿で何十年もやってこられたから、1ヶ月ぐらいやらなかったって忘れちまうことはないと思うんですよね。もう1年やらなくてやっぱり身についてるものは当然出てくるんじゃないかと思いますが、ところが神様のこの言葉っていうのはですね、何十年やっても絶えず朝ごとに、あれは新しく聞かないと語れないと、そういうところが非常に違うところだということなんですね。まあ、ベテルになったからですね、のんびり構えとるようにいかないということなんです。前に、天からのマナということもですね、毎日必要なことを集めないといけないということだったですね。安息日の前だけ2日も集める。で、いっぺんに呼び止めといたら腐ってしまってダメになる。まあ、そういうところにとって神様との関係っていうのは、もう絶えずどんな人でもですね、初めてであろうが何度もやった人でも、いつも新しくもらわないと、霊的なパンもこの御言葉も。それでこの長い歴史の中で週に1回はみんなが集まると、そしてその新しくいつももらおうという、そういうことになって、おるわけです。でもさらにですね、毎日いろんな都合で仕事とか距離とか、昔だったら車があるわけじゃないし、遠く離れたと歩いてもいけない、もうそういうこともあって、毎日個人的に毎日で、それでまあ安息日ということで週に1回は集まると。でそういうことがずっともう今日まで続いておるわけですね。もう何十年やったかも集まらんでも全部受けられること人はおらないわけなんですね。そういうことで、我々のところでももういろいろなところで、している。それはそこにおる人たちが近いとか、そこだけでしか出ない人のためにも伝道的目的をしているんですけども、それぞれの人もですね、もう一週に一遍したら本当に十分だということになると、本当毎日ということなんですね。これはまあ本当に大事なことになるわけです。日々新しくということがあります。ね、それで、主なる神は耳を開かれてですね、次のところでこういう御言葉をまずしっかり受けると、このしもべの特徴、私たちもキリストのしもべでありますので、小さいしもべでありますけれども、確かに、このように、絶えず新しい言葉を聞いていかないといけない。でその気持ちがあったら神様がこう耳を開いてくださると、そういう側面があるわけですね。それともう一つがこの6節以降、これがさらに52章の終わりから53章にかけて非常に深められていくという、多くの場合53章だけがキリストの受難の ことを表しているように思われがちなんですけども、実はこういうふうにずっと伏線があるんですね。血の下火は徐々に徐々にこのようにあの十字架のキリストに向かっていえばだんだんとですね、深められ高められていくと。それはうとうとする者には背中を任せ引き抜こうとする侮辱ですね。侮辱しろうとするどんなに侮辱も武力で抵抗したり怒ったり、あるいはですね落胆したり、あえてそれをなされるままに侮辱を受けると、避けると唾まず受けたと。でここではそれはさっきもちょっと言われたように、どんな目にあっても神様が必ず助けてくださるから自分でやり返さない。じゃあ私の正しさを認めてくれる方は近くにおるからと、まあ、発言であります。死なる神が助けてくださる、これを9節にも書いてありますように、7節8節9節と似たようなことを3回も繰り返してるんですね。どんな目にあっても人は私を徹底して侮辱したり、したこともない悪いことをしたと言われる、だけど神様が助けてくださり、神様が私の正しさをしてもないということを見てくださると、神様を助けてくださると。そして最終的にはそのように不当な悪いことをして、そして苦しみを得る者はこの者のように衣服のように食い尽くされると。昔の防虫剤もなかったからほっといたすぐに虫が食ってですねダメにしてしまうということからこう言われているんですね。こういうふうにあえてさまざまな侮辱、不当な苦しみを受けるという側面がこの下の下でそしてはっきりと示されておる。こういう側面は一番この人間は持ちにくい、持てないところだからですね。これは随分あの最初の42章のようなしもしもえのイメージと違ってきてるわけですね。この42章ではですね、神の霊をしっかり与えられてですね、国々に正義を導き出すんだと。そして傷と足をもう折らないと。そういう不思議な愛のあるしかも正義の力に満ちた人だと。今日のところはですね、いかにも弱々しいような唾かけられたり見下されたり踏みつけられたり背中を向かって向いていたり犯罪者のよう。これがですね、同じしもべの像の別の姿だ。神の特別なしもべ。私たちはやはりさっきも言いましたように、キリストのしもべ、キリスト者というのはキリストのしもべでもある。パウロはいつもキリストの奴隷だと、ドゥーロス、クリストイエスとか言って、ドゥーロスという私は死のしもべ、あるいはしもべって訳されていることは本当は奴隷ということですけど、だからパウロはいつもしもべと思ってた。だからクリスチャンの一番代表的な人そうだったんですけど、私たちも、クリスチャン者である限りはいつの一種の死のしもべなんですけど、こういうふうにですね、人から侮辱されたら本当にそれを憎んだり恨んだり悲願だり、あるいは落胆してはしないで、神様は必ず分かってくださっていると思って静かに耐えることができるだろうかと。たった一つしてもないことあの人したとか言われてみんなに公言されたらですね、こういうようなことは経験があるかどうか分かりませんが、そういうことをされたと想像してみたら、あれは、ね、小さな俺よりもちょっと小さなことでしてもないことをしたっていうふうにみんなに言いふらされたらどういう気持ちがするかということですね。まあ、時々冤罪ということでありますが、そんな犯罪あの裁判とかになくても何かあの人が悪いああいうことしたんだよとか全く心にも覚えない、しかもこれを言いふらされたら本当に、これは答えるんじゃないかと思いますね。それをですね、この死の下への特質は甘んじて神様だけが分かってくださるんだということで、受けるということですね。 こういう側面を強く出してきておって、それがずっと五十二条、五十三条と続いて、さらにそれがですね、単に助けてくださる、受けるだけになって、他の人たちの一切の悪を身代わりに受けるっていう、そういうところまで深まっていくわけですね。それ以上に、まあ今日は、もう一つの最後の二つ項目、十節と十一節があるわけです。十節と十一節ですね。それは十と十一は非常にさっきも指摘されたようにはっきり対照的になっています。主を恐れてですね、主のしもべの声に聞くもの、このようなここで神が特別に見せ出したような主のしもべに聞くもの、これは主のしもべを通して神の声を聞くということですけれども、そういうふうに本当の神の声、神のしもべの声を本当に聞くもの、どこにおるかと、たとえ闇があっても本当に希望がないように見えてもなおですね、神ご自身を信頼する、さっきのとこもそうですね、似てるわけです。散々打たれると、侮辱される、唾かけられたり、そういうあざけり、それはどこにも光がないように見える。だけどこの人は、このしもべは死なれ神を信じたわけですね。だからそういう性欲を持って言い換えてるわけです。光がないように見えて本当にどうしてこんなひどいことが起こるのかと思うときでも、主の皆というのは主ご自身ですね、神様に信頼してその神を支えとする、それがさっき出てきた、このような人と、もう一つのタイプは自分の日に従って自分で燃やす松明であると、これで生きるんやと、その神様なんてのものいらないということで、自分で燃やす光みたいなもので歩いていこうとすると、最終的にはこの世に滅んでしまう、そのような自分で燃やす光によっていけると思うようなものは最終的にこのうちに横たわって滅んでいくんだと、とありますが、この十一節の考え方がでも日本では圧倒的多数なわけなんですね。自分の日の光、自分が自信を持ってですね、自分が考えている、これこそ一番だ、これは聖書ではそれは必ずこのように終わりに、最終的にはこの後に答えて、沈んでしまうんだと、それぐらいこの世の常識的な考え方と非常に違うということですね。人間の英知だけでやろうと思ったら、結局のところ第二次世界大戦のような人間の考えでいける、日本語もそうだったですね、我々の考えでいけるんだと、天皇官としてですね、そして、アメリカを信者が攻撃して、 してその間に、東南アジアの吉信を取って中国を制して、そういう自分の考えで自分の燃やすですね、松明の光で、そしてアジア全体の名手になろうと、支配者になろうなんて考えたんだけど、文字通りこういうふうにですね、この後のことあって、本当に徹底して潰されて、日本人も300万も死んだり、中国人、死としてアジアの人たちも1000万以上は殺したということになったんですね。まあ、そういう大きな問題じゃなくても、今回の原発でも人間の力でやっていけると。人間を見出した光なんだ、エネルギーなんだ。なんていうふうなことをやってやってですね、本当に日本はこの後に怠りつつあるわけです。これから今終わったとしても、これから何百年かかるか分かるんですね。すごいこと、お金を、日本に働いたお金、そんなところに老人化、世界第一の急速に老人化しているのに、医療無費も莫大なる今に変わっているんですね。老人が増えたらどれだけ医療費がかかる。で、これからそういうふうにですね、大変な歳月を、そういうふうに50期も54期も待機率のいろんなことに使っていかないと、体力増やしていかないと、あるいは今廃棄物を取り出したら人間すぐに死んでしまうぐらいの放射能を出すから、水でいつもこうですね冷やして、そして水が放射線を相当遮るわけなんですね。まあ、そんなふうなこと、だから人間が自分の科学の影響やですね、科学的な力ができるんだなんて思ったら、どんなひどいことになるか、ここの、だからそういう意味でこの十一節のことはなんか非常に暗示的なところですね。 原子力とかものすごい松明持ってるんだと。としたところが本当に長い長い年月をもう苦悩のうちに送らなきゃならないというんですね。でも、まあ、そういうところの中ですね、目が覚めた人はこの実節の方ですね、闇の中光がなくても主の皆に信頼する、何事を起ころうと思って、そうしたらイエス様が言われたように、私に従う者は命の光を見るんだとと言ってですね、どんな苦しい中であっても、ここに光がないように見えても、それでもイエス様を信じて、そこに行こうとすると本当に命の光を見ると、その約束が与えられているということですね。だからそういう命の光を持たないものは確かに苦悩のうちに沈んでしまうということが、まあ、確かなことだと言えるわけですね。はい、それでは今日のところはそこまでになります。